イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月26日付北海道新聞より、立派なチップ30年ぶり、千歳アイヌ協会サケ漁継承へ制作。千歳アイヌ協会が市内で約30年ぶりに制作していたチップ丸木舟が完成した。伝統サケ漁の継承活動のために市から委託を受けて作業をしていたもので、会員たちは立派な船ができた、大切に使っていきたいとする。チップ制作をめぐっては、2月に日高管内新日高町で樹齢約250年のカツラを調達した。市内に移送し、5月9日に製作を開始。丸太から船の形になるまで削り込みなどを行い、8月19日に完成させた。約20人が参加し、作業日数は計30日間、長さ約 7.2 メートル、幅約 0.8 メートルで、同協会が現在保有する2隻より大きい。千歳のチップを伝えていきたいとの思いから、約30年前に製作したチップを横に並べて同じデザインにした。製作責任者の上野正樹さんは、初めて製作に関わる人が多い中で、船の前後の角度や内側の丸みを気にかけながら作業した。立派な船ができた、と喜ぶ。千歳アイヌ文化伝承保存会会長の石部克幸さんは、傾きもなくバランスの良い安定した船になった。次第に船の形になっていくのが分かり、声を掛け合いながら作業を進めるのは楽しかった、と振り返る。同協会は、8月28日にチプサン家、船おろしの儀式を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため延期を決めた。今後は本年度内に市からの委託を受けてさらに1隻を製作する予定。石部さんは、実際に船に乗り、伝統サケ漁を体験してもらうことが大事なので、計画を立てて実施していきたいと話す。本日2つ目のニュースは、8月28日付北海道新聞日高版より、交際会北海道支部管内4小中高校に図書寄贈。ビラトリ町立二部谷小学校が、日本教育公務員交際会北海道支部の本年度の学校図書助成事業の対象に選ばれ、図書20万円分の寄贈を受けた。8月24日、同校で贈呈式が行われ、児童が感謝の言葉を述べた。同支部は、読書教育の推進を目的に、2011年度から助成事業を行っており、本年度は応募があった道内99校から65校を選定。日高管内では、同校を含め、小・中・高校計4校が選ばれた。二部谷小学校では、事前に児童が選んだ絵本など103冊が贈られ、贈呈式では同支部の川上博士参事が児童会長の6年加藤翔太さんに贈呈書を手渡した。加藤さんは、僕たちが選んだ本をたくさん送ってもらったので、これからも多くの本を読んでいきたいと話した。本日3つ目のニュースは、9月3日付北海道新聞シリーズ評論、核のゴミどこへ、第33回、札幌大学教授本田裕子氏の会より、アイヌの大地を汚すな、をお届けします。原発はおこっこアペだ。私の恩師茅野茂さん、アイヌ民族初の国会議員で2006年に死去されている茅野茂さんは、晩年アイヌ文化を伝える講演でそう語るようになった。おこっこアペは、アイヌ語で、化け物の火という意味だ。人の手に負えるものではない。そんなものに頼ってはいけない。講演で、茅野さんが語るアイヌの世界観に、聴衆はうっとり聞き入る。けれども、講演の最後に、唐突に原発の話が出て、会場の空気が一気に冷えることに、私は当時、違和感があった。私自身もともと原子力に賛成ではない。ゴミをどう処分するかわからないまま原発を使うことに疑問を持っていた。でも、世の中の多くの人と同じように、あえて口にしないし、行動もしなかった。しかし、 2011年の東京電力福島第一原発事故で気づいた。人の手に負えない。語らずにはいられなかった茅野さんの気持ちをなぜ私は理解できなかったのだろう。愚かだった。昨年、後志管内の寿都町と鴨江内村が高レベル放射性廃棄物、核のゴミの処分候補地に名乗りを上げたことにショックを受けた。前札幌市長の上田文夫さんや作家の池澤夏樹さんが核ゴミ問題を考える北海道会議を立ち上げると知り、悩んだ末、呼びかけ人に加わった。私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブのアイヌの若者たちは、多くの企業に活動を支援してもらっていて、会議に加わることで経済界とのつながりが断ち切られるかもしれないと怖かった。でも、アイヌ文化を学ぶ人間として、ここで何も言わずにはいられないと勇気を出した。私たち和人は、約150年前、アイヌモシリ、アイヌ民族の大地を一方的に統合した。もし、その大地に核のゴミ捨て場を作るとすれば、150年前よりもっとひどいことだ。豊かな生活をするために、原発を使い、その後始末をまたアイヌモシリに押し付けるのか。アイヌ民族の権利を回復すると同時に、50年後、100年後の子孫が豊かな大地で生きる権利を守るべきだ。親しいアイヌの人たちと一緒にそのことを訴えたい。多くの道民が、スッツやカモエナイだけの話と受け止めているのも気になる。私たちは、福島原発事故を原発が立地する双葉町や大熊町の話とは考えない。福島の問題だ。同じように、津軽海峡の南から見れば、北海道全体が核のゴミ捨て場になるかもしれないのだ。北の大地を汚してはいけない。道民、一人一人が自分事として考えてほしい。本日、四つ目のニュースは、9月4日付、北海道新聞より、アイヌ民族、政策交代懸念。菅義偉首相の突然の辞意表明を受け、道内のアイヌ民族からは落胆と批判の声が上がった。アイヌ民族の人権回復を進めてくれた菅さんが、首相を退くのは非常に残念だ。菅さんなくしてアイヌ政策が進むことはなかったと思う。北海道アイヌ協会の加藤忠常務理事は、動揺した様子でそう話した。首相は、安倍晋三前政権の官房長官として、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけ、差別を禁じたアイヌ施策推進法制定や、白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ポポイ開設を推進した。加藤常務理事は、首相交代で、これまでの政策の積み重ねが後退しないか心配だ。次の首相にも、アイヌ民族に寄り添う姿勢を見せてもらいたい、と求めた。一方、首相自身が政権トップについて以降は、アイヌ政策での目立った発言は乏しかった。日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表は、研究目的で大学などに収集された祖先の遺骨の返還や、漁業権の回復など課題は山積している。首相への期待が大きかった分、1年足らずでの辞任は無責任だと言わざるを得ない、と話した。本日最後のニュースは、9月11日付、北海道新聞より。河村金人記念館、2023年新設オープン。旭川市のアイヌ文化の施設博物館、河村金人アイヌ記念館は、9月10日、老朽化した道館を隣接地に建て替える考えを明らかにした。展示などを充実させ、旭川のアイヌ民族の歴史と文化を保存し、伝承する拠点として、2023年7月に開館する計画だ。新設する施設は、鉄骨造り、一部2階建て、延べ約380平方メートルで、22年5月に着工予定。現施設で展示している生活道具や、木製の船など約500点を移設するほか、新たに古式舞踊のイベントに使える多目的ホールや伝統料理の講習会を開く 調理実習室などを設ける。現施設は倉庫としての活用を検討している。新設にかかる費用は、国のアイヌ政策推進交付金を見込む。総工費は2億円。記念館の周辺は、アイヌ民族が集団で暮らしていた地域であるため、旭川市は市の財産として、今月下旬、基本設計費など約2100万円を国に申請する。9月末にも認定される見通しで、10月には設計に着手する考えだ。記念館の前身は、1916年、大正5年に開館されたアイヌ文化博物館。現在の建物は木造平屋建て、延べ約330平方メートルで、1965年に建てられた。記念館の河村久江副館長は、実現すれば大変ありがたい。アイヌの生き様など、感動が呼び起こされるような良い施設になるようにしたい、と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、旭川市の河村カレント記念館がですね、はい、新しく作られるというのは大変喜ばしい話だなと思っています。はい、完成するのを待っております。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。